歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。薬剤師だけど歌で癒され、夢の歌のおかげで広がったご縁、心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテを歌うハピネスボイスの宇野千恵子です。無限大の宇宙の中で、愛の歌も愛の言葉も無限大。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、やがて大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、今日もキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日のゲストは、私の所属している倫理法人会で会長をされている黒田太郎さんです。なんとなんと、黒田太郎さんは現在名古屋市千種区選出の愛知県議会議員でいらっしゃいます。ピカピカの笑顔で人を引きつけ、愛知県のみならず日本という国をリードされていく、そんなお立場でいらっしゃいますが、そこに至るまでには紆余曲折があった、そんな興味深いお話を伺ってまいりたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。この心分かり合える、分かり合える。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。まずは本日のゲストの方の自己紹介からどうぞ。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
黒田太郎と申します、はい、今宇野さんから、はい、ご紹介いただきましたように、はい、私は名古屋市千種区から、県議会に送っていただいております、はい、ただ名古屋市千種区から県議会に送っていただいているにもかかわらず、はい、実は私東京出身でございまして、で16年前に、はい、名古屋に引っ越しをしてきました、はい、まあ、それから紆余曲折ありましてね、はい、今日はそんなお話の一端をご披露させていただきたいと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私が人として出会った中でも尊敬してやまない会長と呼ばせていただきます、黒田会長、
はい
はい、会長は若い頃から政治家になりたかったのですか。
いや、実はそうではなかったんですね、
はあ、
っていうのは、まあ、20代頃、もしかしたら30代ぐらいまでは、政治、特にね、政治家があんまり好きではなかったんです。
あら、それはまたどうしてでしょう。
っていうのは、はい、皆さんも経験あるかもしれないと思うんですけれども、政治家って選挙の前だけうるさいですよね、で選挙の前だけこう、わーっとこうね、お願いしますお願いしますと、こういうふうに、来てくださるんですけれどもね、選挙終わっちゃうと、一体どこに行ったのやらと、いう感じになりますでしょう、なのでそれがなんかすごく嘘くさく感じられて、なのでこう政治家って何なんだろうなというふうにしてね、なんかこう一歩引くような見方をずっとしてきたんですね、
あ、それは私も未だにちょっとそんなところはあるかもしれないですね、はい、それがなぜ政治の道に進むようになったんでしょうか。
このあたりは話をするとちょっと長くなるんですけれどもね、
はい、
実は私は、
はい、
大学を出て、日本銀行に就職をしたんです、で、まあ、日銀と言いますけれども、この日銀で、大塚康平さんという先輩と出会いましてね、で非常に若手から人気の、かっこいい先輩だったんですよ、その大塚康平さんが、なんと急に参議院議員選挙に出馬するということになりまして、で私は相変わらずかっこいいなと思いながら、見ていたんですね、で当時は私がその大塚康平さんについていくなんていうことは全く考えてはいなかったんですけれども、見事大塚さん、選挙に当選をされて、そして、もう大塚さんの地元がこの愛知県の名古屋市だったんですね、でこの地元で秘書を探しているということになった時に、たまたま私が大塚康平さんと居酒屋で一杯飲むことになってしまいまして、それがきっかけで、政治の世界に入ることになったんです。
じゃあその出会いが、
はい、
会長の人生を変えていくことになるという
そうなんですね。
そう、じゃあ黒田さん、会長は日銀を辞めてしまったんですか？
そうなんです。
あら、
でそれはね、もともとその当時私35歳だったんですけれども、その日銀でずっと定年まで働き続けようかどうしようかって実は悩んでいた時期でもあったんですね。でそんな時にそれこそ当選してもうキラキラに輝いている大塚康平さんと、まあ、出会ったというか再会をしてね、で一緒にやらないかという話になったので、迷わず日銀を辞めてしまったんです。
もうそのキラキラにもう圧倒されて、自分もキラキラに
そんな感じです、そんな感じです、
なりたいという、はい、そんな、
まさに
そうですか。でも、周りからの反対はございませんでしたか？
もうございませんでしたどころではなくてね両親も妻も、もちろん知人も、まあ相談する人はねほぼ全員反対なんですよ。何も日銀を辞めることはないだろう、
もう安定してますし、
それはね、みんな、言いました。でもね、ただ一人だけ賛成をしてくれた人がいるんです、それが、義理の母、つまり私の妻の母親ですよね。
奥さんも反対されたのにお母様は
そう
賛成してくださった。
そうだったんです。
じゃあそこで奥様と結婚した、それがなんかご縁つながりもあるかもしれないですよね、お母様だけが。
今考えてみればね、そういうこともあるのかなというふうに思うんですけれどもね、もちろん妻はもう大反対だったわけですから、自分の母親に向かってもうなんてこと言うのっていうようなね雰囲気ではあったんですけれども、でもその義理の母親というのは、実は福島県の会津の出身で、その会津という町の大変大きな農家の出身なんです、でそういう町ですから、その大変大きな町、あの農家からはね、代々村議会議員が出ると、大体長男さんが村議会議員にこうなっていくっていう、そういう家で生まれ育って、政治というものを小さい頃から肌で感じていた、そういう女性だったんですね。でそういう女性が私のことを見てね、太郎さん向いてるかもしれないっていうふうにね、言ってくれた時はね本当に嬉しかったですね。
力強い応援者ですよね。
そうなんです、そうなんです。
ああそうだったんですね、じゃあそこで会長の心も決まったという。
そうですね、まあ、もともと決まってはいたんですけれども、こういう時って、人に相談する時って、誰かに同意してほしいんですよね。でも聞く人聞く人反対するもんですから、面白くないなと思っていた時に、 義理の母がね、
背
中を押してくれたので、とても嬉しかったですね。
そうですね、今となっては本当にね、
そう
お母様様様ですよね。
ただまあ余談なんですけれども、その義理の母はそうしたその政治の雰囲気が嫌で、
あれ
で神奈川に結婚と同時に出てきたと、そういう人なんですよ。
まあそういう流れなんですね。
そうそうそうそうそう。
はい、じゃあ日銀を辞めて今会長は後悔ありませんか？は
い、いや全くありませんね。
あら、
もう本当にすっきりした気持ちで、
はい、
違う世界に今入っている、そんな自分がいるんですけれども、ただもしですよ、仮にですよ、ずっと日銀を辞めずにね、私が残っていたら、今の黒田総裁は、あの人ではなくて、
はい、
私だったかもしれないなと。そんなことがね、
はい、
ちょっと思っちゃったりもしますけどね。
あ、黒田って言われてると僕のことかなみたいな。本当は、ね、そう、そっちでも二つ欲しいですね、体が。
そうなんです。
はい。じゃあ、先ほどの続きですけれども、いずれご自身も立候補するつもりで秘書になられたんでしょうか？
実はね、そこは少し違うんです。
はい、
で先ほども申し上げましたようにね、その大塚光平さんがものすごく光り輝いていて、魅力があって、でそれに打たれたような、そんな気持ちで、大塚光平さんの秘書にしてもらったんですね。なので、私は大塚光平さんをもう一生支えていくということを、これから先の自分の人生にしようと、そんなふうに思っていたので、まあ、もしこれも仮の話ですけれども、大塚光平さんが仮に大工さんだったら、私は大工さんの見習いさんになっていたかもしれないなと、そんなふうに思ってるんです。
じゃあもう人として惚れ込んだという、
そうなんです、
ことなんですね。
そうなんですね。
で私今のお話聞いて、その会長今それこそリーダー的存在になっているわけなんですけれども、はい、その頃支えることに、
はい、
それこそ生きがいを見出そうと思ったという、
はい、
そこが反対に人のためにお役に立ちたいという原点になったんじゃないかなって、それちょっとお伺いして思うんですね。
そうですね、
で
先ほどこの政治、特に政治家が嫌いだったっていう話をしましたでしょう。でそのイメージをやっぱり覆してくれた人だったんですね。で、まあ、今でも私結構単純なところがあるんですけれども
そうですか、
この人が本当に伸び伸び国のためにね、国会で働いたらこの国は良くなるんじゃないか、そういうふうにね、素直に思えたんですね。なのでそういう人を支える仕事、これもまた男の仕事だなと、もうそんなふうに当時思ったんですね。
もう光り輝いていた私、会長自身今、すごく光り輝いて見えるんですが、もういつも顔もピカピカなんですけれども、
特におでこのあたり、
そうなんですよ、はいはい、もうオーラがね本当に出てるんですが、じゃあご自身が立候補になった、はい、そのいきさつは何でしょうか？
そう、
はい、
まあ、ちょっと繰り返しになりますけれども、
はい、
この議員の秘書に、はい、なったということで、まあ、それまで嫌いだった政治、それから政治家と正面から向き合わなければならなくなってしまったんですね、半ば強制的に、でも向き合ってみると、やっぱり新たな発見が結構あるものでしてね、自分がイメージで嫌っていたその政治家でしたけれども、結構真面目でね、愚直な政治家も、たくさんいるんだなとこういうことが分かってきたんですよ。それから、この地域社会とかね、日本の将来、そういうことを考えたときに、政治の果たす役割っていうのは、とても重要なんだなということもまた感じるようになったんですね。そして もともと私自身がなんで日本銀行に就職したのかなと、いうことを思い返してみたんです、やはりあの当時、まあ、大学出たての時ですけれどもね、やはりその公の機関で人様の役に立ちたい、まあ、金融というね、この仕組みを通じて日本のために貢献したい、もともとそういう思いがあったんですね、でそうだとすると、この政治というのも、実は大変大きな社会貢献なんですね。なので私自身この政治そして政治家というものに対する考え方が、徐々に変わって、で前向きなものに変化していったんです。そしていずれはね、自分も議席をお預かりしたいなという気持ちが芽生えるようになってきたんですね。
その気持ちというのが、はい、今日はねあの夢の種というラジオ番組に出ていただいているんですが、あの皆様の夢の種をお伺いする番組なんですね、でここであの会長の政治家になりたいという夢の種がまかれたその瞬間の今いきさつをお伺いしたような気がします。
あ、そうですね、まさにそうですね、
もうなんかあのやはりあのちょっと私も余談になりますけど、報道番組でねあの、いい政治家のいい面をもっと報道すればいいと思うのに、こんなに政治家は頑張ってるのにっていうのは、私も会長に出会って身近にそれこそ接して初めて、あ、政治家っていい人なんだみたいな、あのやはりあの今 の, あの、ね、報道であの悪い面がちょっと出されることが多いので、
そうです、どちらかというとそういう報道しかね、
ニュースとかもそうですよね。じゃあそ の, あの政治家になるため の,、あの仕組みっていうのがちょっとよくわからないんですけれども、立候補というのは簡単にできるものなんでしょうか。
これまたね、微妙な質問なんですよ、っていうのは、この立候補の届け出ということだけを考えると、これは書類をちゃんと記入して、その書類を出して、あと供託金というね、これ立候補その書類だけだと多くの人が立候補しすぎちゃう、それを防ぐために、その例えば県議会議員選挙であれば、60万円という現金を用意して、それを供託金という形で国に一旦お預けをしなければいけないんですね、で、ある程度票数を取ると、その60万円は返ってくるんです、でも全くこの票が取れないと、その供託金はそのまま没収されちゃうんですね。だからこういうふうにしておくと、あんまりにもこうね、大勢の人が立候補しすぎるっていうことをこう防ぐことができるんで、この供託金という制度があるんですけど、まあ、いずれにしてもその書類と供託金が用意できれば、比較的簡単に立候補自体はできるんですね。ただ、やっぱり立候補するからには当選しなければ、ね、やっぱりみんな勝とうと思って基本的には立候補するんだと思うんです、でそうなるとこれ案外難しいんですね、っていうのはやっぱりある程度力のある政党に所属をしていた方が応援を受けやすいですよね、しかし、そうした組織に所属をしますと、どの選挙の、つまり市議会議員選挙なのか県議会なのか国なのかね、どの選挙の、そしてどの選挙区、例えば私だったら千種区、でそれは大府市かもしれませんし、三好市かもしれませんけれどもね、どの選挙区が空いているのかとかね、そうしたねいろいろな細かい問題が生じてくるんですよ、だから選挙区がね空いていないとやっぱり立候補がねできないっていうことになってきてしまうんですね。だからある人がこの選挙区から市議会議員に挑戦したいという気持ちを強く持っていても、その希望が叶うかどうかっていうのはその組織の状況次第、そういう世界なんですよ。
じゃあ会長の場合はどのようにしてチャンスをつかまれたんでしょうか。
はい、
はい、
大塚耕平参議院議員の秘書を12年務めた頃に、
はい、
翌年には愛知県議会議員選挙がありますよと、はい、まあ、いうことがまあ分かっているわけなんですね。でその当時私が所属をしていた党の場合に、たまたま名古屋市千種区の選挙区に候補者がいなかったんです。そこで私にチャンスが巡ってきたんですね。でも先ほど冒頭自己紹介で申し上げましたようにね、私は東京出身で、こちらにはこの縁がないように見えたんですけれども、実は小学校2年から4年まで父の転勤で名古屋市千種区に住んだことがあったんですね。でこんなご縁もありましたし、そもそもこの大塚耕平参議院議員の事務所が、名古屋市千種区の覚王山にあったんです。で私はそこで、12年間、仕事をしておりましたの で、
ううですね、
何かやっぱり縁があったみたいですね。
あ、そういうことだったんですね。もう政治家へのここで夢の種が根を張っていた、その張っていた根がしっかりと根付いて芽を出した、そんな瞬間、
はい、
でこれから黒田会長、ね、そんな紆余曲折あって県議会議員をされている黒田さんですが、これからその芽生えた芽がどのような花を咲かせるためにどんな心配りをこれからされていきたいと思われますか。
そうですね、まあ、いろいろあってこういうチャンスをいただいたわけですから、
はい、
これを最大限に生かしていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
具体的にはやっぱり人が増える、
はい、
子供がたくさん生まれる、
はい、
そういう国にしていきたいと思ってるんです、
はい、
で今の日本は人口が減り始めていますよね、
はい、
で政治も行政も、まあ、私たち自身もね、
はい、
もうこれからは日本は人口が減っちゃうんだよねっていうことがある程度もう前提になっちゃっていますよね。で私はこの前提を覆す挑戦をしていきたいというふうに思ってるんです。でもこれ難しい話だと思うんです。でなぜ人口が減るかっていうと、今日のね、キーワード、
はい、
夢、
はい、
希望、
はい、
これがないからなんじゃないかなっていうふうに私思うんですね。だから夢や希望が持てるようになれば自然と人口も増えていく、子供も増えていくんだと思うんです。じゃあどうしたら夢や希望を持つことができるのか、これもねまた難しい問題なんですけれども、この間のソチオリンピックだったりね、その前のリオネジャネイロのオリンピックにどうもそのヒントがあるんじゃないかなというふうに私は思っていまして、例えばソチではあの女子のパシュート、
はい、
金メダル、
はい、
リオでは男子400メートルリレー、
はい、
これ銀メダルだったですね、
はい、
でこれらに共通するのは、日本人は力を合わせることで 1+1 を2より大きくできる。だからこの日本人の素晴らしさを私たち自身が気づいて、そして自信を持てば、日本はもっともっと発展していくと思うんです、なので私は立候補するにあたりましてね、共に生きる、共生、これを旗印にして、それ以降もずっとその共生ということを訴えてきてるんです、まあ、ちなみに私の政治団体の名前も、共生の会というふうにね、
はい、
名前をつけているんですけれども、これからもずっと共生を訴え続けていきたいというふうに思っていますし、
はい、
とかく今人がたくさんいても一人一人が孤立している、なんとなくそんな現代の生活者が多いような気がするんですね、ここを何とかしてつないでいく、つないでいくことで新たな力を生み出せたらいいな、そんなふうに思って今活動してるんです。
もう毎朝ティッシュ配りじゃなくてビラ配りもされている、本当にお姿も見させていただいております。それから今のお話を聞いて、たった一つのご縁が縁となって大きな輪となっていくという まさにあのご縁のあった方を応援貢献していく活動をされていると本当に素晴らしいことだなと思って、安藤余計にあの尊敬いたします。
いやいやいや、
はい、あのそんな黒田会長とつながる方法をぜひ、
はい
はい、
あのやはり一番私がよく使うのが Facebook なんです、
はいはい、
で Facebook も、はい、黒田太郎フルネームで検索をしていただくとね、
はいはい、
すぐ見つかると思いますし、
はいはい、
Facebook 使っていない方は、
はい、
ホームページ、
はい、
これも黒田太郎ですぐ出てくると思いますので、
はい、漢字をちょっと説明していただけますか。
そうですね、
はい、
白黒の黒、
はい、
田んぼの田、
はい、
太い、
はい、
それからローは、まあ、桃太郎金太郎のローですわ
そうですね、はい、
そんな感じで、
はい、もう本当に覚えやすいお名前なので、はい、もうあの会長黒田さん太郎さんってもうお子様たちもなんかビラを配ってみるときに太郎さん太郎さんってお呼びしてるんですよね。そうそ
う、あれ嬉しいです ね、
そうですね、
本当にね、
はい、今日は本当に のありがとうございました。
こちらこそ
とても素晴らしいお話聞かせていただきました。
とんでもございません。
心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は Facebook で歌う薬剤師千恵子のハッピーワールドと検索してくださいませ。 Facebook のメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡ください。本日の倉田会長に関するメッセージもお待ちいたしております。私は生きる喜び命の大切さをテーマに楽しいひとときを体感していただけるシャンソンポップスラテンを歌う楽しいソロライブをマンボランド審査会にございます。またそこで行っておる他に病院や介護施設各種イベントで生演奏で元気をお届けする歌で人を癒す活動をさせていただいております。歌う薬剤師です。私も夢の種を持ちました。皆様の夢をお聞きしていて、夢は10回口に出すと叶うとも言われています。今年の10月28日にブルーノートでハッピースマイル15周年記念コンサートをブルーノートでさせていただきます。生かされているこの喜びのこの瞬間を皆様ご一緒に生演奏とともに楽しみましょう。皆様の夢は何ですか？ PA 横川沙織さん、そしてゲスト黒田会長、
はい、
今日はとても素晴らしいお話をありがとうございました。いかがでしたか？
いや、楽しかったです。おかげさまでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。幸せな夢の種をまきましょう。それでは千恵子のオリジナルソングぬくもりの曲でお別れです。また来週の日曜日2時半この時間にお会いいたしましょう。では黒田会長、ご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。
優しい両手のぬくもりを差し込む光に包まれて、心の奥を照らされて、私に響くあなたの想い、輝く命が溢れている心よ。Ooh.